お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ジム・チャーマーズ蔵相は昨日夜、2025年26年度の連邦予算案を発表しました。次期予算案は主に生活費対策が中心となります。政府は減税から医療費の支援を含む総額7857億ドルの支出計画を見込んでいます。これにより来年度の予算赤字は420億ドルとなり、これは中間財務報告で予想されていたよりも低い額です。今回の予算案は大きな改革とは言えませんが、歓迎に値するポイントも含んでいると言えるでしょう。すべてのオーストラリアの納税者は7月に始まった減税を拡充する形で来年と再来年にも減税の恩恵を受けます。これにより税率が50年ぶりに最低値となります。チャーマーズ蔵相でした。労働党は2026年から所得が18,201ドルから45,000ドルの人への税率を 16% から 15% に引き下げ、その翌年にはさらに 14% に引き下げる予定です。今回の減税は次期選挙に向けて労働党が掲げている生活費支援策を強化するもので、この支援策には他にも全ての家庭に対するエネルギー料金の軽減措置の延長、バルクビリング制度への追加支援として85億ドル、さらに医薬品給付制度 PBS の拡充による医薬品負担額の軽減が含まれます。労働党はこのような支援策を通じて次期選挙で国民の支持を獲得したい考えです。続いて今回の予算案の振り分けに注目してみましょう。予算を100ドルに仮定して見てみると、どのような配分になるのでしょうか。最大の支出は社会保障と福祉で37ドルが割り当てられる計算となります。次に医療には 15.90 ドル、教育には 6.90 ドル、国防には 6.60 ドルが当てられます。一般公共サービスには4ドルが支出され、住宅、交通、エネルギーなどの他のサービスには 10.60 ドルが割り当てられます。残りの 19.10 ドルはその他の目的に振り分けられます。では財源はどこから来るのでしょうか。先ほどと同じように100ドルを例に見てみましょう。財務省に流入する資金が100ドルと仮定すると、そのほとんどは税金です。個人税や源泉徴収税などから 47.56 ドル、企業税は19ドル強、消費税は 12.81 ドル、ガソリン、ディーゼル、その他の燃料から 3.71 ドルが収入として計上されます。タバコやビール、スピリッツへの税金はそれぞれ1ドル未満、ビザ申請料からは57セント、残りの 14.45 ドルはその他の収入源からとなっています。では今回の予算案で恩恵を受ける勝ち組、そして損をする負け組は誰でしょうか。まず勝ち組には、納税者、低中所得者層、初めて家を買う人々、婦人科の疾患を持つ女性などが含まれます。一方で損をする負け組は税金の不正申告者、違法タバコの取引者などです。労働党が再度当選すると所得税が2度にわたり引き下げられます。2026年7月1日から所得が 18,201 ドルから45,000ドルの人では税率が 16% から 15% に引き下げられ、その翌年にはさらに 14% に引き下げられます。これにより年収が45,000ドル以上となる人の納付額は2026年7月1日から年間268ドル、翌年以降は536ドルの軽減となります。この選挙前公約には171億ドルの予算が充てられます。 また家計支援では、次期選挙で労働党が再度当選すると、すべてのオーストラリアの家庭と事業者に対して光熱費補助金の追加として、6ヶ月ごとに75ドルが2回、合計で150ドルが支給されます。収入が17万5千ドル未満の低中所得者層に対しては、ライバル企業への転職や競合企業の設立を禁止する、いわゆる協業非義務条約の撤廃が発表されました。政府はチャイルドケア、建設、美容師を含む累計300万に上る国民がこの条約のもと働いていると見ていて、これにより生産性の向上や最大で 4% の賃金向上が期待されます。初めて住宅を購入する人々の支援も強化され、所得と物件価格の上限が引き上げられます。これにより4万人に及ぶ対象者が住宅価格の最大 40% に匹敵する支援を受けることができます。所得上限は個人の場合9万ドルから10万ドルに、夫婦または一人親世帯では12万ドルから16万ドルに変更されます。この支援には8億ドルの予算が充てられます。子宮内膜症、骨盤痛、更年期障害などに苦しむ女性たちは、政府と提携を組む33の専門医で診療を受けることができるようになります。この取り組みには2億4000万ドルが充てられます。また今年8月から2年間、ドラフトビールの税率が凍結されます。これにより2027年にはビール1杯あたりの価格がこれまでの予想より5セント安くなる計算となります。この取り組みには5年間にわたって1億6500万ドルの予算が充てられます。難民の雇用促進には770万ドルが投じられます。また難民の定住支援には3年間にわたって350万ドルの予算が計上されています。社会的結束策には1億7800万ドルが充てられます。シナゴーグの修復やコミュニティセンターの改善、セキュリティ強化に使われます。また30万ドルほどがヘイトクライムを登録するためのデータベースの構築に充てられます。続いて損をする負け組です。政府は税金の不正申告に対する取り締まりを強化します。オーストラリア税務局にはコンプライアンス強化の費用として9億9900万ドルが投入されます。これにより今後5年間で18億ドルに及ぶ税収増加につながると見込まれます。ロシアとベルラーシから輸入される商品には引き続き 35% の関税がかけられます。これは2022年4月にロシアのウクライナ侵攻を受けて導入された措置で、2027年10月24日まで延長されます。違法なタバコの取引を阻止するためには1億5670万ドルが投入されます。これによりタバコ税収は2024年から2029年までの5年間にかけて69億ドル減少する計算となります。ジョブシーカーやその他の生活保護に関しては新たな発表はありませんでした。今回の税制改革は政府に171億ドルの支出をもたらし、選挙前の公約だけで最低でも400億ドル以上の支出が予想されます。一方でタバコ税収や企業税収の減少により一部の税収が減少することも予想されています。2025-26 年度の予算案は予測されていたよりもいい結果とはなりましたが、財務省は420億ドルの赤字を示しています。 SBS ニュース、エイミー・ホールとエバスタツェフスカのリポートを軸に、 SBS 日本語放送、尾道ケイトがお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。